肌の感覚快適エアリズムライフとウェアユニクロ
朗読斉藤匠深夜特急オンザロード第8章雨が私を眠らせるカトマンズからの手紙安かったのはもちろんチャイばかりではありませんでした。ようやくカトマンズの長距離バスのターミナルに着き、その夜泊まるべき安宿を求めて歩いていくうちに、いつの間にかヒッピー風の若者たちが行き交う、細い賑やかな通りに出てきました。そこには、民芸品の土産物屋が並び、あるいは闇ドル買いがうろついています。相変わらず我が輩の勘は冴えておる。などと一人で越に入り、比較的まともそうな男女の二人連れに宿の紹介をしてもらいました。彼らが教えてくれたのは、そこから少し離れてはいるものの、なかなか悪くない宿でした。とりわけ感動したのは、その値段です。一人部屋で5ルピー、四人部屋なら3ルピーでいいというのです。一人部屋はあいにく塞がっていましたが、僕は喜んで60円のドミトリーに泊まることにしました。安いのは宿ばかりでなく、食堂も同じです。何軒かで食べてみましたが、どこもインドの2、3割方は安い。僕がよく食べに行くようになったのは、イートアットジョーズという店です。飯を食うならジョーの店とでも訳すのでしょうか。このジョーの店が気に入ったのは、西洋風の料理に妙な味付けをしていないからでした。他の店の料理には、想像を絶する、修復不能な味付けがされていることが多いのですが、この店のものは、ほとんどが、後から塩と胡椒で自分の好きなように味をつけることができるのです。そのため、いつ行ってもこの店はヒッピーたちで満員です。おそらくは、何千、何万というヒッピーたちが、妙な味付けするくらいなら全くしない方がいいのだ、と口を酸っぱくして言い続けてきた成果が、この味付けとなったに違いありません。先人の苦労が忍ばれます。この店で久しぶりに牛肉を食べました。厳密に言えば牛ではなく、水牛です。これをバフステーキと称してメニューに載せているのです。バフはバッファローの略のようです。かなりパサパサはしていますが、これに野菜入りのチャーハンとチャイを注文して5ルピーに過ぎないのですから、文句は言えません。カトマンズは確かに長期滞在のしやすそうな街でした。それは物価の安さだけが理由ではありません。ネパールでは人と人の関係が、インドよりはるかに丸みを帯びているように思えるのです。例えばジョーの店にしても、勘定は出口で自分の食べたものを口頭で言い、それに基づいて払うというシステムをとっています。ごまかそうと思えばいくらでもごまかせそうですが、 面白いもので、そうなると逆にスレッカラシのヒッピーでもきちんと申告せざるを得なくなってしまうようでした。このカトマンズがとりわけ僕たち日本人に安らぎを与えてくれるのは、街を行く人々の顔立ちが日本人によく似ているからです。すべての人がそうだというわけではないのですが、全体としてやはり彫りの深いアーリア系より扁平な顔立ちのモンゴル系が目立ちます。インド人を僕たちと同じ東洋人という言葉でくくることはためらわれても、ネパール人なら躊躇しなくて済むといった親しさが感じられるのです。ある日、カトマンズの中心から少し外れたところにある住宅街に行き、家探しをしました。カルカッタのホテルで出会ったテニスの選手を訪ねようと思ったのです。泥の道を歩き、探しに探してようやく訪ね当てました。ところが、応対に出てきてくれたのは彼ではなく父親でした。カルカッタからまだ帰っていないというのです。僕が彼と知り合った経緯を説明すると、盛んに残念がってくれました。わざわざこんなところまで訪ねてくださって本当にありがたい。たとえ息子がいなくても、本来なら私がカトマンズを案内して差し上げなくてはいけないのだが、今病気療養の身であるためそれができない。非礼をお許しくださいというのです。社交辞令だとしても嬉しい言葉でした。その父親の優しい物腰が、失望してもいいはずのこちらの気持ちをむしろ温かくしてくれるようでした。ではまたしばらくして来てみますと言い残し、挨拶をして帰る途中、ふと今まであの父親とどんな言葉で話していたのかがわからなくなります。ネパール語のはずはないし、英語でもない。ましてや日本語であるはずはありません。とすれば、あとは身振り手振りだけで話していたということになります。しかし、それにしてはきちんとした会話のやり取りをした後の深い満足感があります。なぜだろう。不思議になります。もしかしたら、僕たちはネパール語でも日本語でもない、幻の共通語で話していたのではないだろうか、などと思えてきます。ジョーの店には10歳くらいの少年が働いていて、一人で客をさばいています。注文を取るのも彼なら、できた料理を運ぶのも彼です。客の注文を聞くと奥の調理場に向かって、独特の調子で声をかけます。僕にはそれがとても愛らしく聞こえるのですが、メニューが英語で書かれているため、その声に癖のある英語の単語が混ざります。柄の悪いヒッピーは、それがおかしいと言って、ワーヒャーワーヒャーと大声で真似をします。そんな光景を目にすると、自分の弟が恥ずかしめられたような気がして、 思わずその男を殴り飛ばしたくなってしまいます。欧米のヒッピーたちがうるさく騒いでいるような時に僕と視線があったりすると、少年は大人びた笑いを浮かべて、困ったものだというように首をかしげます。すると僕も、奴らはやっぱり奴らだもんな、とうなずきます。それで互いの気持ちが十分に分かり合えるような気がするから不思議です。もっとも、分かり合えると言っても限界があるのは当たり前で、混雑が一段落した後で、店の片隅に腰を下ろし、当然とタバコを吸っているような時の少年には、あたかもその周囲に、外界を拒絶する薄い膜がかかっているようでした。カトマンズはくすんだレンガ色をしています。実際に家屋がレンガで建てられているということもありますが、そればかりでもありません。至るところにある寺院や、路地を曲がると唐突に立っている像などに、なぜかレンガ色の粉が塗りつけられているのです。その印象は、三人四人と連れ立って街を歩いている女子学生が、揃って皆渋いレンガ色のサリーを身につけていることによっても強められます。しかし、モノトーンのこの街にも、時として鮮やかな色彩があふれることもあります。ついて4日後に祭りがありました。朝食後に街の中心のダルバール広場に行ってみると、子供たちが白、黒、赤の粉で顔を塗りたくり、牛の角をつけた帽子をかぶって練り歩いています。目にアクセントのある化粧をし、ひげを描いたりしてもいます。どうやら、肩からぶら下げている2本のレースは、牛の前足のつもりのようです。見物人は要所要所で待ち構えており、子供たちに大きな葉で包んだ果物や菓子を与えます。子供たちには親がついており、そのもらい物を兼ねて用意の麻袋に手際よく入れていきます。衣装といい化粧といい、かなり派手な色を使っているのですが、聞いてみると、この行列に出るのは、ここ一年に不幸があった家なのだそうです。祭りといっても、その一家の行進が散漫に続くだけで、祭りの真の意味がわからない僕などには、大して面白みのないものでしたが、午後、行列が終わった後で、人目につかない場所に座り込み、親子でその戦果の中身を熱心により分けている光景を見かけたりすると、その和やかさにこちらまで楽しくなってくるようでした。晴れた日には、一日三ルピーの自転車を借り、世界最大と言われる仏塔のあるボダナートや、古い都のパタンといった郊外の町に行ったりもしました。カトマンズの郊外には、チベット絨毯を売る店がいくつもありました。それはこのネパールに、革命を嫌い、ダライラマと共に故郷を後にした、さまよえるチベット人のキャンプが多くあるからです。パタンからの帰りには、街道沿いのあばら屋で、男が絨毯を折っているのを見かけました。 自転車を止め、戸口に立つと、男は顔を上げ、微笑みを浮かべます。ナマステ。僕が挨拶すると、彼も食器に視線を戻しながら挨拶を返してくれます。ナマステ。その後は小さな食器に向かい、ただ黙々と絨毯を折っていきます。室内には売り物らしい絨毯や、椅子用の敷物が置いてあるにもかかわらず、一向に売りつけようとしません。一時間ほど見ていましたが、ほんの数センチしか進みませんでした。しかし、折り上がった半分だけを見ても、単純な文様の力強い美しさは、はっきり伝わってきます。奥を覗くと、ネパール国王の写真と並んで、ダライラマの写真が飾られているのが見えました。流浪の民だからこそ、このように小さい食器で、このように美しい織物を作り出せるのだろうか、と思ってみたくなります。
フランシス・レイ・オーケストラ・ジャパンツアー2023フランシス・レイ・ストーリー開催。10月16日月曜日、東京国際フォーラムホール C。 男と女、ある愛の歌など、フランシス・レイが手掛けた数々の映画音楽を往年の写真や映像とともにお楽しみいただきます。映画監督クロード・ル・ルーシュもゲスト出演。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報をご覧ください。
TBS ラジオ公演、大和ハウスプレゼンツミュージカル生きる、9月7日から新国立劇場中劇場で上演。
宮本亞門です。ミュージカル生きる、劇場でお待ちしております。
詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供